二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、二藤さんの、スタッフさんとの関わり方のポイントみたいなテーマで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、
はい。
今回ね、全国セミナー、この間までやってまして、その参加してくださった方でも、副業を教えたいと、スタッフさんにで豊かになってほしいと、
うん、
ただ豊かになっちゃってお店辞めたら心配になられてる方もいらっしゃって
結構いましたよね。
結構そういう相談多かったじゃないですか、はい。まあそれってね、すごい、ある意味幸せな悩みなのかなと思うんですけど、うんうん、っていう方もね、スタッフさんがいなくなっちゃうんじゃないかっていう方もいたりとか、うん、スタッフが辞めちゃったっていう方もいたりする中で、
うん、
二藤さんって結構拝見していて、スタッフさんとの関わり方がすごいいいなというか、あんまりそんな辞めるスタッフさんもそんなにいらっしゃるんですね、
う
ん、
そうですね。よっぽど問題があるスタッフじゃない限り辞めないですかね、うん、結構僕が辞めさせる感じもありますね、今辞めてる人と言ったら。
あ、そうなんですか。
うん、うちと合わないんじゃないかなっていうので、はいはい、普通に、ちゃんと話して、
はいはい、
うん、っていうのはありますけど、うん、大体とかほとんど辞めないですね。そうですね。
結構スタッフさんが、ね、他の知り合いをなんか、うん、紹介してきたりとか、
そうですね、
結構うちで働けばみたいな勧めてくれたりとか、
それは結構多いですね
してると思うんですけど、はい、なかなかそれって ないのかななんて僕は思ってて、うん、っていうところでスタッフさんすごいね、素敵ないい関係を築かれていると思うんですけど、はい、なんかその上でこう気にしてるポイントとかってあったりするんですか。
いや、なんかもう普通に僕の中でですね、そのお店の理念でもありますけど、そのスタッフが第一っていうのがやっぱあるんですよね、
はい、
店がうまくいくにはスタッフにが、楽しく働くとか、スタッフがこう心から、この店で働いて嬉しいっていうか楽しいって感じながら働いてもらいたいっていうのがやっぱ、第一にあって、でそれは何でかっていうと、その結局スタッフがお客さんに接客する、サービスする技術を提供するんで、そのスタッフが満足度が高くなく働いてたらやっぱお客さんにも伝わっちゃうと思ってるんですよ。なんでリピート率も悪くなるし、もちろん単価も上がらなくなっちゃうっていうことがつながっちゃうと思ってるんで、いかにそのスタッフが神様じゃないですけど、スタッフに楽しく働いてもらえるかっていうのを常に考えて、いろいろなそのカリキュラムを作るとか、いろんな仕組みを作るとか、全てにおいてスタッフありきで考えてるっていう感じですかね。はい、
スタッフさん楽しく働いてるとお客さんも嬉しいですしね、
うん、
昨日近所に焼肉屋に行ってきたんですけど、
はいはい、
そこってこうなんか全部焼いてくれるんですね、スタッフさんが、うんうん、ですごいこうコミュニケーションも取ってくれて、
はい、
なんか僕の吸ってるタバコになんか興味を持って、なんか一口くださいみたいな、一口あげたんですけど、ちょっとそれはちょっと距離感が近すぎだなと思ったんですけど、そういう楽しそうに働いててっていうと、なんかまた行きたいなと思うし、なんかね、それでやっぱ勧められたら頼みたいなって思っちゃいますし、なんかそれやっぱスタッフさんが楽しく働いてるのってそういういいことなのかなと思うんですけど、お客さん的にもお店的にも、そう、さっきカリキュラムっていうのがありましたけど、何か特別なものがあるんですか。
いや、普通にそのスタイリストになるまでのカリキュラムだったりとか、はい、あとはそのそれ以外の、いろんなこう特殊技能とかもあるんで、
はい、
そういったことが学べる講習会とかも、月1回とか何回かとかとこう作ってるんですけど、そういったのも全てこうスタッフ中心に考えてるっていうか、その僕がスタッフだったらとか、スタッフの立場で考えたらとか、スタッフがよりこう効率よく技術を磨けるにはとか、そういうのも全てそのスタッフありきで考えてるっていう感じですかね。例えばなんか まあ、自分がこういうふうに例えばめちゃくちゃ練習やってきて、じゃあモデルさんもなんか100人とかやってあのスタイリストにデビューできたっていうのがもうある人たちがいたとしたら、それをなんかスタッフにもそのままやらせちゃう人もいると思うんですけど、まあ、そうじゃなくてって感じですかね。その今の、なんだろうな、若い子たちの、性格とかもいろいろありますし、まあ、うちに入ってくるスタッフの性格とかもあるし、まあ、そういうのも加味してカリキュラムを構築していくっていう感じですかね。
じゃあ二藤さん自身が、そのスタイリストデビュー、
はい、
した時とはまた違うやり方を
全然変えてますね。しその常にあの柔軟に変えていきますね。それはその僕はもう現場にいないから、
はいはい、
あのぶっちゃけ分かんないこともいっぱい出てきちゃうんですよね。なんでそれをその現場にいる、まあ、僕のある意味こう幹部の人たちというか、まあ、5人ぐらいいるんですけど、まあ、そいつらを中心にこう今そいつらを中心にそ今のこうなんだろうな世の中の流れというか流行りとかも加味しながら、あの今のカリキュラムっていうものを毎月こう更新するというか、まあ、毎月変えてるわけじゃないんですけど1年に1回変えたりとか、
はいはい、
変える必要があれば変えるっていうのはもう任せてるって感じですかね。
そのまあ、やっぱり、そういう育成するとは若いスタッフさんが中心になると思うんですけど、相手はやっぱ違いますか、その二藤さんが、その練習してた頃と今の子たちの感覚というか、
そうですね、なんか、まあ、僕はそのなんか若いからそのとか、なんかゆとりとか悟り世代とかいろいろあるじゃないですか、でもそういうのにあんま当てはめたくないなとは思っててはいるんですよね。そのやっぱ僕ら世代だろうが上の世代だろうが、まあ、ちゃんとやんないやつはやんなかったと思うしあのゆとりっぽいやつもいたと思うんですよね。
はい、
なんで別にそこはあんまり年齢で分けたくはないですけど、まあ、傾向としてはやっぱ感じなくはないですよね。あの比率的にこういう子がまあ多いなとかっていうのはやっぱその今のスタッフ、若いスタッフを見てて感じることはありますけど、なんでまあそこに多少なり合わせるっていうのは合わせますけどね。
どんな部分で感じます
か。で割となんて言ったらいいのかな、まあ、お金してないっていうのはありますよね。
昔はもっとお金してる人が多かった
んですか。まあ、僕だって僕より上かなの世代の方が多かったと思うんですけど、
はい、
そのやっぱりその給料がアップするからとか、
うん、
っていうので頑張れるたりとかっていうのは多かったと思うんですけど、
はいはい、
まあ、今ももちろんそういうのを求めてる子もいるんですけど、でも割とそのお金よりも、まあ、その自分の周りをとかお客さんを満足させたいとか、まあ、友達の、なんだろうな、まあ、喜ばせてあげたいとか、まあ、仲間を喜ばせてあげたいとか、なんかそういうのが強い子も多いかなっていう感じですかね。
そうなんですね。結構ね、二藤さんのお店に伺うとこわもてのなんだろう、そのタイプ的にその、なんかふんわりしたタイプの方ってあまり、まあね、見た目的には見えないですけど、
はいはい、
でもやっぱそういう方でも
全然いません
。そういう気持ちが強いんですね、そのお客さんをとか。
そうそうそう、なんか全然お金のために働いてないやつもやっぱいますよね、
はい、
ある程度のまあもちろんお金が必要だと思ってるけど、そんななんだろう、例えば月収100万とか別になくても楽しく生きていけるとかって思ってる子もやっぱいるんで、
うんうん、
ある意味だからそういったいろんなタイプの子たちに合わせるのって難しいと思うんですけど、
そうです
ね、だからお金にも反応するタイプのために、あのその給料もちゃんと上げたりとか、そのカリキュラムが達成すれば報酬上げるとか給料上げるとかってもやりつつ、まあ、それだけじゃなくてっていう面でもいろいろと考えてるって感じですかね。すごく具体的に言語化するの難しいんですけど、まあ、例えばそこら辺は会話でとか、あの話して、まあ、そうすることによってお客さんも喜ぶよねとかっていうことを伝えて、で、まあ、もちろん給料も上がるけど、まあ、そこだけじゃないよねっていう話をしたりとか、まあ、その子の将来の話とか、まあ、ビジョンの話は結構することは多いんですけど、もちろんお金ももらえるし、自分もこうやれることが増えていけばそれだけお客さんを満足させることもできるしとか、まあ、そういった話は結構しながら、いろいろとこうカリキュラムだったりとか教育方針っていうのは決めてるっていう感じですかね。はあ、
じゃあ最後に、
はい、
なんか今その、ね、スタッフが定着しないとか、 いなくなっちゃったとか、そういうお店で結構聞きますよね。
そうですね、
多いですよね、うん、でそういうこうお店を経営されてる方に、
うん、
なんかこうもなんかこう一つアドバイスというか、うん、こういったことまずやってみたらいいんじゃないかっていうんで、なんか、
うん、
提案できることってありますか？
そうですね、すごい難しいんですけど、まあ現状いるお客スタッフ、スタッフ、
うん、
今のスタッフとの、うん、まあ立場になって考えるってことですかね。うん、その経営者目線というか経営者的な思考ってやっぱ経営者でしか難しいと思うんですよね。それをこうスタッフに押し付けようと思ってもなかなか難しいので、でもそういう思考を持ってもらいたいわけですよ、こっちからすれば。だけどそれって急には持てないんで、やっぱりよりこう、まあ、スタッフのことを考えてその対話をしてあげるっていうことが重要かなと思いますね。特に僕が重要なのはそのビジョンの話、この今のお店がどういう方向に向かってて、その子がどうなっていくのか、こうなればこうなれるよとかっていう話をどれだけできるかっていうのは結構重要かなと思いますけどね。そこの共有ができてないと結構あの同じ方向を向いて進んでないのでやめちゃうっていうことはあるんじゃないかなと思いますけどね。
じゃあそのお店の将来とスタッフの一人一人の将来を重ねて、
うんうん、そうですね、
で一緒にこうだから未来に向かっていくみたいな、
うん、
そういうこうコミュニケーションちゃんと取っておくことが大事。
いや非常に最初のうちは特に大事かなと思いますね。でそのある程度自分の考えが浸透できている、本当に今僕の見せれば5人ぐらいとか
幹部の方
ですね、そこら辺を作るっていうことが結構大事ですね。そうすれば現場から離れられるようになるっていう感じです。
ああなるほど、
はい、
なるほどですね、
うん、
わかりました、
はい、
そしたらぜひね、今あのスタッフさんが定着しないとかいなくなって困ってるとかいう方、やっぱりこう、まあ、コミュニケーション取って、
うん、
まあ、ビジョンをね重ねていってほしいと思います、
うん、はい、
はい、というわけで二藤さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。